火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、大浦さんのコラム、実は今回が最後になるということで本当にお世話になりました。
いえ、こちらこそお世話になりました、
はい、で最後の今週はですね、介護休業に関するお話でございます。
政府は介護離職をゼロにするという目標を掲げてまして、
はい、
聞かれたことあると思うんですけど、うん、大きな柱の一つとして来年1月から介護休業のルールが変わることになっています、
はい、
前回雇用保険のルールが変わるということで65歳以降も雇用保険に加入して介護休業給付も受けられるようになるというお話をしましたが、うん、
はいはい、
介護離職を防止して、仕事と介護の両立を可能とするためにもっとその介護休業を利用しやすいようにしようという狙いがあります。
そうなんですね。では、はい、一体どういったところが変わるのでしょうか。
はい、介護休業なんですけれども、こちらは労働者が要介護状態の対象家族を介護するための休業のことで、
はい、
最長で93日まで取得することができます、
はい、
ただしこれは現行制度では対象家族1人につき93日の範囲で原則1回限りしか利用できないことになっています。
1回だけなんですね今ね。
そうなんです、
はい、
これが来年1月からは対象家族1人につき最大3回まで分割取得が可能になります。
うん、平たく言うと1ヶ月ごとに取りやすくなるってそんな感じですね。
そうですね、
はい、
いわゆる高齢者の介護をされる方の場合は、うん、非常にこの分割取得っていうのは使い勝手がいいのではないかと思います、
う
ん、
そうですね、
はいはい、こちらの方なんですけれども、分割取得が可能になるっていうことの他にですね、介護休業できる人の範囲も、広がってきます、
はい、
今要介護状態というのは怪我や病気、身体上精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態というのを言うんですけれども、
はい、
介護保険で言われる要介護状態とはちょっと連動していない。
あ、そうなんですね、
はい
はい、
なのでちょっと分かりにくかったんですけれども、1月からは介護保険制度の要介護2以上であれば常時介護が必要な状態であるという要件が加わりますので、うん、非常に分かりやすくなります。
そうですね、シンプルになりましたねこれね、
はい
はい、
それからあと対象家族、まあ、介護する対象家族というのが配偶者、父母、子ども、配偶者の父母のほかに同居して扶養している祖父母や兄弟姉妹、孫までを言うんですけれども、1月からは父母、祖父母や兄弟姉妹、孫について、同居とか扶養の条件というのがなくなります。
あ、そうなんですね、すごく助かりますね、
はい、
これはね。
そうなんです、
はい、
ですので、まあ、ちょっと離れて暮らしている家族の方を介護するということも可能になってきます。
はい、
あと他にですね、介護休業の他に介護短時間勤務制度ですとか介護休暇、それから残業の免除など介護をする労働者の方が仕事と介護の両立ができるような制度が、整備されることになっています、
はい、
で介護のために休むというよりは介護と仕事を両立してそして働き続けるためにより使いやすい制度にするっていうことが今回の改正の狙いです、
うん、まあ、介護のために仕事を辞めるという方もいらっしゃると思いますけど、やっぱりこう復帰するのは大変ですからね、これ非常にありがたいですよね。
そうなんですね、
はい、
まあ、介護っていうのは非常にお金がかかります、
うん、
それであと、まあ、この介護する人の年代っていうのもだいたい50代以降の方が多いかと思うんですが、一旦退職してしまうと、再就職というのが非常に難しくなる年代でもあります、
はい、
できれば、継続して働くっていうことを前提に制度利用を考えていただきたいと思います、
はい、このあたりはまたいろいろと相談する窓口があると思いますので、
はい、
一度ねご相談いただけるといいかなと思います。
そうですね、
はい
はい、
ということで3ヶ月間ですけれども、たくさんの貴重なお話どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんでした。